最大の戦い、話、金城マーク。
で、おはようございます。そうですね、また不十分な日本語で本当にすまないですけど、簡単な聖書研究を通して神様の御言葉を学んでいきたいと思います。最も何ですかこれは、最も激しい戦い、それとも最も大きな戦い、 OK。 修法には何て書いてましたかね。最大だった、最大の戦いね、最大の戦いが好きなんですけど、はじめにちょっと1942年ナチ・ジャーマニー、ドイツの方はどんどんヨーロッパを何ですか、戦争で勝っていって、どんどん土地を広げていきました。イギリスのチャーチルは、ある人たちの、イギリスでいる人たちは、まあドイツがやってることをそんなにひどくないから、どうにか、ね、仲良くやろうって言ってたんですけど、このチャーチルは絶対それはダメだ、どうにかしてこれやっつけないと、これは世界中に大変なことになるって言って、最初から呼びかけてたんですね。そしてアメリカのローズベルト、やっと第二次世界大戦後日本が入ってきてから、アメリカも入ることによって大変な戦いになりましたね。でもそのヨーロッパの戦いの時に、こういうことがありました。ドイツこの辺全部ヨーロッパを取っちゃって、この国もほとんど、まあドイツがまだ征服してないんですけど、もうドイツと協力するっていう国でしたね。もうほとんどヨーロッパはドイツの側になっちゃって、イギリスが一人どうにか自由であって、あとはそのアフリカもどんどんドイツが入り込んでいったんですけど、1942年、やっとどうにかアメリカとイギリスの協力によって、アフリカの方はどんどんまた自由にアメリカたちが勝ってきたんですね。次はヨーロッパをどうにかして入っていかないといけないということになっていました。それを見るときに、このアフリカの方はどんどんアメリカの方が勝っていったので、次ヨーロッパに入っていくときには、そうだね、こっちから入っていくのが当然じゃないかっていう進み方だったんですね。問題は、誰がこの地図見ても、次のステップ、アメリカはイギリスはそのイタリ、シシリーというこの大きな島がありますけど、シシリーに乗り込んでこっちからイタリに入って、次ヨーロッパの戦いに進んでいこうとするのが、それが当たり前なんですね。チャーチルなんかはもう、どんな愚かな人以外であったら、どんな人でも次のステップはここだって分かるって言いました。そして実際にドイツもこの辺りに多くの兵器たちと武器を全部集中してこの辺に置いてました。そしてそのアメリカとイギリス、次のステップどうやってやろうかって考えるときに、誰かがね、こういう考えを出したんです。その次のステップはここじゃなくて、こっちにあるサルディニア、これも沖縄の何ですか、ブルーゾーンって言うんだけど、長生きの長寿で沖縄有名ですけど、このサルディニアっていうこの島も長生き長寿の知られている場所なんですけど、こことギリシャのこの島、こっちから戦争を進めるっていうふうに騙して、実際にはここから行こうではないかっていう計画を出したんです。そしてそのどうにかしてドイツの兵器とその武器をこの2つの場所に分けることによって、こっちをちょっと少なめにして、こっちから入っていこうではないかっていうんです。でもどうやってそんなことするっていうことになったんですけど、ジェームズ・ボンドっていう、本当の人じゃないんですけど、映画でよく出てくるジェームズ・ボンドのありますよね。そのシリーズを書いた人が イギリスの軍にその時働いてたので、彼がこのアイデアを出したんです。この潜水艦を使って、イギリスから死体を持ってきました。この人はホームレスの人で、酒飲みの人で、何か毒を食べてしまって亡くなった人です。親戚も誰もいなくて、誰も、ね、探せない人なので、この死体を使ってその軍の服を着せて、その洋服の中に、そしてまた持ってるカバンの中にいろんな書類を入れました。そして書類の中で秘密の何ですか、話にやってるみたいで、アメリカとイギリスの軍の兵隊たちが、ここじゃなくてこっちとここに戦争を持っていこうっていう書類を入れたんですね。そしてその死体をこっちのスペインのこっちのビーチの方に探せるように、この潜水艦を持ってその近くに行って、その死体を下ろしたんです。そしてやっぱりその死体が潮の流れでスペインの方に流されて、スペインの人たちが見つけたんですけど、そのスペインというのは本当はなんていうんですか、ニュートラルというと戦争にまだ入ってなかったんですけど、でもドイツと協力してるっていうのが分かっていたので、これやったんですけど、1943年4月に死体をここに下ろして、1943年の5月1ヶ月後に何ですか、ドイツではそれを全部、その書類を見つけて本物だと信じて、ヒトラーがこっちの方から兵器とその武器全部こっちの方とこっちの方に2つにどんどん分けていって、ここをもっと弱くしたんです。そしてその後に、ジュライというと7月1943年7月にアメリカ兵たちは簡単にこのアフリカから、これはサーディネじゃなくてシシリ、この大きな島に乗り込んで、このヨーロッパに入っていく戦争を進めていったんです。そして本当はこの、潜水艦で、ドイツを騙そうというのができるかどうか分からなくて、多分この島を取るのに90日間ぐらいかかるだろうと。そしてこのぐらいのアメリカ兵とかイギリス兵が何万人死ぬとか、そういういろんな計算がありましたけど、ヒトラーはもう丸呑み、その嘘を丸呑みしちゃったために、ドイツの兵とその武器を全部分かれてしまって、何日だったかな、90日ぐらいかかるだろうと思ってたのが、多分1週間か2週間ぐらいでその戦いはもう終わったんです。もうアメリカ兵たちがそのままシシリに入って、すごい少ない期間で、またほとんど死者も出ずにそのヨーロッパに入ってくることができたんですね。そして全てが、この死体の騙しによって成功できたわけではないですけど、でもとてもそれが大きな助けになったんですね。戦いがないとこにそのヒトラーは兵士たちを送ったので、本当の戦いがあるとこにはもう人不足で、アメリカの兵隊たちは簡単にヨーロッパに乗り込んでいくことができたんです。私たちクリスチャンとしては同じことをやってるんじゃないでしょうか。サタンが私たちに戦いがないとこに一生懸命戦いをさせようとしていることがあるんじゃないでしょうか。本当に、これは誰ですか、法王ですね。ここに本当の戦いがあるんでしょうか。確かに聖書には、ね、この法王を気をつけなさい、いろんな警告もあります。確かにここからも戦いはありますけど、最も 最大の戦いは鳳凰ですか。これまたフリーメイソンですね。世界中に影響を及ぼしてるけど、このフリーメイソンに対する戦いが私たちが最も大事な戦いでしょうか。今我々の教会の中でもLGBTQ って言って、その同性愛とかそういう関係の戦いが入り込んできてます。 SDA は幸いに、まあ、それほど入ってないんですけど、他の、キリスト教の中ではもうどんどんこれを受け入れて、その牧師でも、ホモセクション同性愛者であったとしても牧師になるべきだって言って一生懸命この戦いやってますね。最近あった戦いはこれです。 COVID のワクチン、やるべきかやるべきじゃないか、もうみんな教会の中で、 SDA の教会の中でももう論争が激しくて、いまだにもう教会は真っ二つに分かれてます。いろんなとこでこのサタンはうまく戦いのネタっていうんですか、戦いの争いをするものを持ち込んで私たちの教会をバラバラにしようとしています。もう一つ、これは女性安守令、これはアメリカにとっても、ヨーロッパにとっても大きな問題になってますね。そしてもう世界総会は女性安守令はしたらいけないって決断したのに、それぞれの教区ではどんどんやり始めてます。ヨーロッパでもアメリカでも場所によっては女性を安守令受けさせて牧師としてやってる場所がありますね。そしてこれによってもう教会も真っ二つに分かれています。それぞれ今出した問題の中で、ね、研究して神様の真理は聖書証の文の中でどう書いてあるかっていうのを研究するべき面もあります。大事な勉強課題であります。でもこういうものが聖書の中で証の文の中で最も大事な戦いであるでしょうか。ある人たちは全ての自分たちのその伝道のフォーカスはその COVID ワクチンに対して反対するのがもう今の現代の真理だって思っている人たちもいます。もうLGBTQ とかいろんな問題を使ってこれが今必要な、この神の教会を崩す大変な偽りだってやっています。確かにそういうある程度ね、それは勉強しないといけないし神様の御心を探さないといけないです。でも特にね、この例えばこのワクチンに対してホワイト夫人はほとんど意見は言ってないんです。ある人たちはそのスモーパークスというと何かな、スモーパークス、水暴走は案外簡単なものじゃない。スモーパークスというのは割と大変な病気なんだけど、今はもうワクチンによってもうほとんど世界からもうなくなってる病気なんだけど、ホワイト夫人の時代もそれがありましたので、ある人たちはホワイト夫人自身は何もその文章に残してないんですけど、スモーパークスが回ってる時に、ホワイト夫人が自分たち一緒に働いている人たちのために、じゃあワクチンをやりましょうっていう、じゃあ OK を出したっていう何か文書があるみたいです。でも証の文には一切ワクチンについては何も書いてありません。そしてということで、神様がはっきりしてないこと、何も言ってないことに対してあまりにもね、こうであるべきって言えないと思います。神様はみんな頭与えてるので、考える頭を与えてますので、聖書と証の文、大きな原則を勉強することによって自分で考えて決めていきなさい。私一人一人に良心を与えてます。そして神様がはっきり言ってないことは、ね、そんなに救いに必要でない知識なので、いや勉強して考える必要はありますけど、あまりにもね、固くこうやるべきで、私はこう信じるからあなたもそう信じないといけない、そういう固い立場を取る必要はないんですね。こういう問題で教会を真っ二つに分ける必要は全然ないんです。でもサタンは 一生懸命こういう問題を通して私たちの教会を本当の一番大事な働き、一番最大の戦いから目をそらそう、そらそうとしています。
天然痘でした。
天然痘、はい、スモーパックス、天然痘、はいはいはい。さて、最大の戦い、私たちがこの戦いに集中してないと、もう永遠の命を落とすという、その戦いはどこですか。ヒデさん、お願いします。
クリスチャンの生涯は戦いであり、進軍である。しかし、勝利は人間の力では得られない。戦場は心の中にある。私たちの戦い、すなわち人間の戦わなければならない最も激しい戦いは、自己を神の意志に従わせること、心を愛の主権に屈服させることである。血肉による古い性質は神の国を継ぐことができない。生まれつきの性癖、古い習慣は捨てなければならない。
はい、どこ、何が最大の戦いの場所ですか？我々の心の中のその自我と自我に対する戦い、それが最も大事な戦いの場所なんですね。そしてそれを一生懸命神様、もちろん外から来るサタンから攻撃する戦いもあります。しかし一番大変な戦いというのは自分の心の中の戦いですね。もう一つ、キリストへの道、
自己との戦いは最も大きな戦いであります。自己に打ち勝ち、神の御心に全く従うには戦いを通らねばなりません。しかし神に服従しなければ魂が聖化されることはできないのであります。
自我に死なないと神様に従うこともできない。そしてこのよくね、世の中の人たちは言うんですけど、この我々人間の社会が人間をダメにしていくんであって、この 赤ちゃんはもう清いものであって素晴らしいものであって、人間というのは素晴らしいものであって、まあ、罪もない素晴らしい、ただ私たちこの人間の社会がダメものであって、その大きくに従って、どんどん悪いものが入っていくと言いますけど、聖書はそう言ってませんね。我々人間というのはもう最初から罪深いものであって、特に赤ちゃん、誰でも分かりますよね。赤ちゃんというのはもう自我の塊です。自分のことしか考えてません。もう生まれた時からもうギャーって泣いて、私が寒い、僕が、お腹空いた、僕が何か欲しい、もう赤ちゃんというのは自我の塊です。これはもうアダムとエヴァから受け継いだ私たちの性質です。そしてこの子供をそのまま成長していかせると、もう自我の塊なんです。私たちはもちろん赤ん坊が罪人だって言いませんよ。その罪っていうのは意識的にこれはいい、これは悪いって分かった時に悪い方を選ぶのが罪ですね。だからこの赤ん坊っていうのは自我の塊ではあるけど、自分で選んでないので、今それがもう性質なんですね。自分で選んでないので罪はないですけど、自我の塊である。そしてイエス様の取りなしなければ、この赤ちゃんは決して天国に入っていく準備ができてません。まあ、それちょっといろんな、話が長いのです。今日は やっていけないですけど、もう私たちは生まれた時から死ぬ時までこの自我との戦いです。息をしている間はもうこの自我を殺し、自我に従わないでイエス様の御心に従う、その戦いが毎日の戦いですね。はい、聖書の中で一番偉大なる、最も何、これ最も
偉大な預言者、
最も偉大な預言者誰でしょうか。そのエリア、天国に、連れて行かれたエリアでしょうか。モーセ、神の手から律法をもらったモーセ であるでしょうか。それともパトモス島のヨハネ、一番最後に創世記じゃなくて黙示録のをいただいたヨハネでしょうか。聖書ではこういう預言者ではなく、誰が一番偉大なる預言者ですか。聖書によると、まあイエス・キリスト、まあもちろんそうですね、イエス・キリストでありますけど、これは誰ですか。最も偉大なる預言者、バプテストのヨハネ。バプテスモのヨハネは奇跡一つも起こした記録ありますか。誰か死人から蘇されたことありますか。5000人をパンで食べさせたことありますか。一つの奇跡も起こしたことない。聖書の本書きましたか。一つの本も書いてない。でもイエス様自身が女から生まれた人の中で一番偉大なる預言者はこのバプテスマのヨハネだっていうんですね。どうしてバプテスマのヨハネが一番偉大なる預言者でしょうか。
これを、神が尊ばれるのは道徳的価値である。愛と純潔とは神が最も尊ばれる特性である。ヨハネがサンヒドリンの使者たちの前で、人々の前で、自分の弟子たちの前で、自分自身の誉れを求めようとしないで、イエスを約束の方として全ての人に指し示したとき、彼はイエスの目に大いなるものとなった。キリストの働きにおける彼の無我の喜びは、人間のうちに表された最高級の気高さを表している。はい、
イエス様を見たときに、彼が本当のメシアであって、神の子羊であって言いましたね。そして自分から弟子たちはどんどんイエス様の方に行っていくときに、何て言いましたか。彼は栄、私は衰え、それが当たり前だって言ったんですね。そう言える人はあまり多くないですね。長年クリスチャンでやったとしても、キリストに従っていた人でも、自分のミニストリーから他のところにどんどん人たちが行って、いやそれは素晴らしい、もっとイエス様の働きが進んでいく、私は衰えていい、あっちの方が栄えても大丈夫、そうやって言える人いますでしょうか。なかなかいない。しかしバプテスマのヨハネはそれができたんですね。
花嫁を持つ者は花婿である。花婿の友人は立って彼の声を聞き、その声を聞いて大いに喜ぶ。こうしてこの喜びは私に満ち足りている。彼は必ず栄え、私は衰える、
うん、花婿の友達として、花婿が働きを始めるときにそれを喜んであげる、その友達としてバプテスマのヨハネはそばに退いて、私は衰えて当たり前だって言えるバプテスマのヨハネでしたね。そして最後の最後にはバプテスマのヨハネは牢屋に一人で、弟子たちからも離れて、イエス様さえからもコミュニケーション何もなく、どうして私はこういうところにいるんだろうと思いながら最後に亡くなっていきましたね。でもその中でもイエスの働きを信じ、信仰によって彼は本当にメシアだということを分かり、そして喜んで自分の命を牢屋の中一人で亡くなっていったバプテスマのヨハネが、世界の歴史の中で最大の預言者って言われるんですね。はい、お願いします。
天に移されたエノクも、火の車で天へ昇ったエリアも、ただ一人牢獄の中で殺されたバプテスマなヨハネより偉大であったのでもなければ、彼より尊ばれたのでもない。あなた方はキリストのためにただ彼を信じることだけではなく、彼のために苦しむことをも賜っている。天が人に与えることのできるすべての賜物の中で、キリストと共にその苦難に預かることは最も重い信任であり最高の栄誉である。うん、
この最後の書いてあるところは本当に受け入れにくい真理ですね。神様、イエス様と共に苦しんでいくことが一番の名誉であり、天が何ですか、最も
重い信任であり、最高の栄誉である。
最高の栄誉っていうのはイエス様と共に苦しむことが最高の栄誉だって。心からそれを受けて喜んでいける人はそういないですね。そしてイエス様が最後にこう言われましたね。
あなた方によく言っておく、女の産んだ者の中でバプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかった、
どうしてバプテスマのヨハネが一番最大な預言者であったということは、一番完全に自我を殺し自我に征服できた人間じゃないかなと思います。その本当にイエス様が繁栄して自分は一人で亡くなってもよろしいと思うこの預言者が今までの中で一番最大な預言者だと言われてますね。この自我との戦い、これはもう前に読んだのでここはもう一度読む必要はないと思いますけど、外から来る戦いよりも中から出てくるこの戦い、一番難しい、一番大変であり一番大事な戦いですね。もう一人の人、ギデオンも召された時に彼はこう言いました。
ギデオンは主に言った。ああ主よ、私はどうしてイスラエルを救うことができましょうか。私の種族はマナセのうちで最も弱いものです。私はまた私の父の家族のうちで最も小さいものです。
はい、この召された時にはギデオンが本当に謙遜な人で、私は何、どういう働きができるでしょうか。そのイスラエルの中でも一番弱い小さな民から部族から来るし、その部族からの中でも私の家族はもう一番貧しいものなので、どうやって大きな働きができるだろうかって言いましたね。自分に対して全然誇りもないし自信がなかった人です。だからこそ神様はギデオンを使えたんですね。そしてギデオンの兵隊たちを選ぶときにもそれがよくわかりますね。その最初は何人でしたっけ、3万人ぐらいの兵隊たちが集まったのは、イエス様は、神様は多すぎるって言って、みんな怖がってる人は家に帰っていい、 それだけで2万人ぐらいいなくなった。神様はそれでも多すぎるって言って、この水のところに連れて行って、飲み方によってまた分けていって、最後に残ったのは300人。そして敵は何万人でしたっけ、それの1000倍ぐらいでしたね。32万ぐらいだったかな。とにかく1人に対して1000倍。忘れた。もとにかくもう大勢の中で戦わないといけないときに、神様は300人しか選ばなかった。というのは、これは神様は最後の働きにも同じですけど、人数が必要ではないんですね。人数ではなくて、どういう兵士が必要なんですか、神様は。自我に対する戦いの中で勝ち取れた人、自分のことを考えるではなくて、結局臆病の人たちは誰のことを考えてるんですか、戦いのことを考えてる、自分のことを考えてるんですね。その怪我するんじゃないか、痛くならないか、自分の家族のこと、いろんなことを考えて、結局自我がまだ生きてる人たちですね。この水をこうやって飲んでる人は何ですか、自分が喉が渇いた、熱すぎる、自分のことを考えてもう一生懸命水を飲む。こうやって水をただ手にすくって飲んでる人、ホワイト人はその身を周りを見ながら、なんていうの、もう戦い、この戦いはとても大変なことで、一瞬でも気を緩めたらいけないという気持ちを持っている人たちが最後に選ばれて、300人しかいなかったんですね。神様は人数ではなくて、 もう 100% 決心献身して自我に死んでる人たちが必要としてます。前にね、このギデオンに対するあの話を やりましたので、あまり詳しいことは、ここでは言いませんけど、あのまだ YouTube に載ってるかな、分からないけど、のギデオンの戦いに対して前説教したので、それを見てください。今日ちょっと集中したいのは、その最後の戦いに必要な武器は何でしたか。これを秀康読んでくれますか。
そして彼は300人を 3組に分け、手にラッパと空壺等を取らせ、壺の中に松明を灯させ。
OK、 2つの手があるんだけど、この3つの武器を与えたんですね。武器って言えるのかどうか分かんないけど、ラッパとこの灯火、そしてその灯火を、何ですかこれ、壺で隠したんですね。それが戦いに出ていく武器だった。この兵隊たちはどう思ったんでしょうかね。その何万人という敵に向かっていくときに、ラッパと何ですか、松明、何ですかこの松明、そして壺、どうやって敵をやっつけていくんですか、こういう武器で。もう全然意味が分からないですね。しかしこの兵隊たちは神様に従うこと、自分で理解できなくても神様が言う通りにそのままに従っていくということに慣れていました。そしてギデオンがその神様から使われているリーダーとして従うことを決心していました。それで神様が言う通り、ギデオンが言う通りにそのまま従ってやっていった、
はい、彼らに言った。私を見て私のするようにしなさい。私が敵陣の外れに達したとき、あなた方も私のするようにしなさい。
Okay、ここで大事な教訓がありますね。リーダーは普通の教会の信者さんよりも大きな責任があります。イエス様が教会のヘッドであるように、その教会に神様はリーダーを与えてますね。そしてそのリーダーは大きな責任があります。この戦いに出るときに、私がやるようにあなたたちも同じときにやりなさい、その指導していく立場ですね。そしてそれを軽く思ったらいけないです。そしてそのギデオンは最初は私は何もできないって言われましたけど、神様に励まされて、いろんな不思議な出来事を通して神様は励まして、そしてこのギデオンをリーダーとして立てました。そして彼は勇気を持って、勇気を絞り出して、みんなの前に、私がやるように同じようにしてくださいって言った時に、この300人は喜んで従っていきましたね、
はい、私と共におる者が皆ラッパを吹くと、あなた方もまた全ての陣営の四方でラッパを吹き、主のためだ、ギデオンのためだと言いなさい、
はい、こういう戦いの計画だったんですね。本当に人間的に考えたら理解できない愚かな計画だったんですけど、ギデオンは神様からこの命令を聞いて、それをそのまま兵隊たちに伝えて、兵隊たちはそのままに行っていきましたね。そしてこういう出来事があって、その時に大きな勝利をイスラエルの人たちに与えました。でもこの武器に対してちょっともう少し考えてみたいと思うんですけど、そのトランペット、これ何？角笛ですね。多分こういう角笛だったかもしれない。300の角笛があったのかどうか、まあ どうにかして集めてきたんでしょうね。そしてその兵隊たち一人一人にこの角笛を与えて与えたんですけど、この角笛というのは、よくイスラエルの人たちはこれに慣れてました。その角笛が鳴るっていうのはね、毎日この call to worship、 礼拝の呼びかけとして、毎日朝の礼拝、夕方の礼拝、安息日の礼拝、 いつもこのダッパで鳴らして礼拝の時間を発表してましたね。もう一つは戦争があるとき、戦いがあるときにみんな集まってきなさい、戦いが始まるというときに呼びかけのラッパも使ってましたね。そうやって礼拝の時に、そしてまた戦いに出ていかないといけない時にこのラッパを鳴らしながらみんなそれに従っていきました。この光、トーチ、
灯火
っていうのはどういうことでしょうか。まあ霊的に言えばこれですね、
はい、イエスはまた人々に語ってこう言われた。私は世の光である。私に従って来る者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろう、
はい、何がクリスチャンにとって何が光ですか。私が世界の光であってイエス様言ってますね。イエス様のその福音ですねが光である。それを私たちクリスチャンとして一人一人持っていないといけないんですね。でもこのはい、
闇の中から光が照り出よと仰せになった神はキリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために私たちの心を照らしてくださったのである、
はい、神の栄光、このキリストによってその神の栄光が私たちに与えられている光なんですね。それを世の中の人たちに示していかないといけない。しかしこの最後の何ですか、武器っていうのは何、これ
水差し
壺、パッ、壺ですね。それが光を隠していたと。最初はそれは何の意味でしょうか。
しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって私たちから出たものでないことが現れるためである、
はい、この素晴らしい宝物を私たちは何ですか、これ Earthen Vessels というのは土の器に隠されているって書いてあるんですね。その土の器っていうのは我々の人間性、その素晴らしい光が私たち一人一人に与えられているんですけど、その人間性に囲まれている。その光がなかなか見えないんですね。人間性に、その自我に囲まれているので、そしてその戦争に出ていく前に最初に起きたことは何でしたっけ。その戦争に、はい、やっと戦争が始まるって言われた時には何が最初に起きましたか。ラッパの響き。ギデオンが最初にラッパを鳴らして300人の兵隊たちが同時にラッパを鳴らしました。これはね、全てっては言わないけど多くの聖書に記録されているお話、よくもう小学生の時からみんなこのいろんなギデオンの話とかいろんな聖書物語を学んできてきますよね。多くのこういう話の中には予言的な意味もありますね。その最後の時代のために大切な教訓を教えています。そしてこのギデオンの兵隊たちが最初にこの戦争を始まる印としてはラッパを鳴り響かないといけなかったんですね。最初にギデオンが鳴らし、そしたら300人の兵隊たちが鳴らす。これは多分三天使の使命、我々教会に与えられている最後の使命ですね。特に 1,2,3 番目が特にこの最後の世の中に響かされないといけないメッセージがあります。私たちの教会に与えられているメッセージがありますね。それを鳴り響かせないといけない。次に何が起きました。そのラッパが鳴って後に、そう、その灯火を光らすためには何が起きましたか。この壺が割らないといけなかったんですね。どうやってその兵隊たちは片手には角笛があって片手にはその灯火が この、壺に囲まれている灯火を持ってどうやってこの壺を割ったと思いますか。多分わかんない、聖書でははっきり書いてないんだけど、そのラッパでその角笛でガシャンとやって、そうやった途端にその灯火が光るようになったと思います。そのまあこれではね、そうそうそう、何がこの壺を割るのか、いろんなことを考えられると思いますけど、一つのものはこの何ですか、聖書証の文の中では、あ、クリスチャン生活の中でこの右手というのは何を象徴してましたか。クリスチャンとしては、クリスチャンの働きとして右手は何であるって、よくワイト人が言う言葉なんですけど、誰かわかる。
勝利、
意地伝道って言ってますね。右手は意地伝道って書いてあります。その片手で意地伝道をやりながら、その福音を伝えないといけないんですけど、この意地伝道というのは最初の働き、人の心を柔らかくさせるため の働きなんですね。そしてもしかしたらこの意地伝道を通してこの器をぶつけて自我がなくなっていくんじゃないかなという考えがあります。というのはこの意地伝道、神様の方法でやる意地伝道というのは自我に死なないとなかなか成功できない働きなんですね。その薬療法とかその手術とかそういうのは案外簡単に治っていきます。そしてあんまり自己犠牲を伴わない働きなんです。でも自然療法、神様の療法っていうのは時間かかるし、とても案外面倒くさいんですね。その水中療法とか薬草療法なんかは時間かかります。そしてもう面倒くさいんですね。そして自我に死んでいないと患者さんを世話するってこと、大変な働きです。そしてホワイト人は SDA であるならば何らかの形でこの意地伝道に携わらないといけないって書いてありますね。私たち一人一人そのお互い、その病人を世話してあげること、その病気にかかっている人たちを癒しに助けてあげることによって、その自我に死ぬとても素晴らしい助けとなると思います。だからそれが質と質の教訓だと思います。私たちが小さい時に、子供たちがまだ若い時にね、まだアイアイは生まれてないね。これはルッピンとイッピン、何歳ぐらいの時かな、5、6歳と3歳ぐらいの時かな、沖縄に来た時に、この人知ってる人いますか。タクさん、ゴヤさんの友達で、壺を作る、沖縄の壺を作る人でね、そこを見に行った時がありました。これが釜ですけど、素晴らしい経験だったんだけど、それを見てる時に中の方を見てみると、この横の方に小さい窓みたいなのがあって、その壺が焼いてる時にその中を覗くと、その壺が焼いてるのが見えるんですね。そしてその中を覗いてみると、もう温度がすごい高いんですね。その中を見てみると、後ろの方にこの壺が見えるんだけど、あまりにも暑さに、その見てみたら、本当にこうなってるかどうか分かんないけど、ガラスみたいに透明に感じるようなことが見えたんです。そしてこの あまりにも暑さの中に、この器が、土で粘土で作ってる器がもう透き通ってるように見えました。そしてこういうふうにね、その光が、その壺を通して光が反映することができるんですね。それが私たちにならないといけない経験なんですね。壺が壊せるのか、それとも熱を通して、高い熱を通して、私たちがその中に入っている光が 出ていけるように、イエス様の光が、イエス様の品性がみんなに見れるように、いろんな辛い経験を通っていかないといけないです。自我に死んでいく経験を通らないといけないんですね。そして私たち今、まあ今って言っても1844年からもうこの最後のラッパが鳴り響き続いていますね。最後の働きこの天使が私たちの教会を通してラッパが鳴り響いています。次のステップは自我に死ぬことです。それが起きないと戦いは進んでいかないんです。その光がいくら私たち一人一人持っていても、周りの人たちにそれが伝わっていかなければ戦争は全然進んでいかないんです。自我が生きている間は聖霊が私たちを通して働くことはできません。黙示録14章にこの三天使の使命が書いてありますね。そして一番最後の 3番目の天使の呼びかけがあります。その中では礼拝の呼びかけですね。そしてそれは土曜日、日曜日、どの日に私たち一人一人どの日に礼拝するかによって、誰に従っていくかということを決めていきますね。サタンの側は日曜日で、日曜日に礼拝するというのは、これは人間が作った安息日です。人間の行いによって、救われようとする行いなんですね。神様が作った安息日というのは第7日目安息日、もうこの地球を創造したときに神様が最後に積んだ、その日を聖別された、神様が聖別された日に、じゃあ従って私もその日に安息日を取る、守る。これは信仰による義と行いによる義の2つの選びなんです、ね、ある人たちはこの安息日守るのは行いによる義だと、安息日を守るから、天国に行くと思うのか、そうではないんです。神様がそう言われた、だから私はそれに従って、神様の働きに、神様の知識に、神様の知恵に従う。そして自分の思い、自分の考え、自分の行いから休む。本当の信仰による義っていうのは安息日を守ることなんですね。そして三天使の使命はもう一つの警告の呼びかけでもありますね。その獣の印を受けないようにと。その獣の印というのは最後には日曜日に礼拝すること。今はその日曜日に礼拝するということが獣の印ではないですね。今はそうではありません。しかし最後の予言によると、最後にはこの2つの選びをしないといけない。人間が人間の 法律を通してみんな日曜日に礼拝しないといけない。で、法律が出るときにはそれが獣の印となります。今はそうではありません。多くの日曜日に教会に行っている人たちがいて、何も理解し、はっきり理解していないあまりに日曜日に礼拝している人たちがいます。でも今はそのこれは獣の印ではありません。しかしはっきりと人間の法則に従うか神の法則に従うか選ばないといけないときに、人間の法則を選ぶとこれは獣の印となります、ね、だからその三天使の使命は、三番目の天使はその獣の印を受けないように気をつけなさいという呼びかけなんですね。そして最後にはこの戦いに、もうすぐこの最後の戦いが始まっているという呼びかけでもあります。そしてこの天使の後ろに真夜中になってますね。世界の歴史は間もなく終わるんです。そしてこの少なく残っている時間の間に、私たちはこの世の中全体にこの光を述べ伝えないといけないんですね。どうやってその働きが進んでいくんでしょうか。本当にもう無理に思うかもしれませんけど、確かにもうギデオンが300人で大勢の敵をやっつけるのがもう無理だと思うように、私たちの目の前にある戦いというのは本当に 人間的に考えたら無理なことです。しかし神様のやり方法で、神様のが与えられる武器を使って、自我に死にその光を、掲げることができるならば、私一人一人小さな光であるかもしれませんけど、その光を通して神様はこの世の中全世界にこの光を伝えようとしていますね。そして最後には、こういう約束がありますね。
地は彼の栄光によって明るくされた。
全世界が明るくされたんですね、この最後の呼びかけによって
主はあなた方にこう仰せられる。この大軍のために恐れてはならない、おののいてはならない。これはあなた方の戦いではなく主の戦いだからである。
恐れることはない。神様が全て計画を立てていますので、私たちの考えの中では、あまり理解できないかもしれない。どうして異次伝道、どうして自我に死ぬことがこんなに大切なのかって理解できないかもしれないけど、神様はこれがないと最後の働きが進むことはできないって言われてます。それに聞き従い、最後の戦いに励んでいきましょう。今日はバプテスマのヨハネ、ギデオンの軍隊、最後の軍隊14万4千人という人がいますね。そこからちょっとだけ学びましょう。
天の聖女におけるキリストの取りなしが止むとき、地上に住んでいる人々は聖なる神の前で中保者なしに立たなければならない。彼らの着物は汚れがなく、彼らの品性は血を注がれて罪から清まっていなければならない。はい、
この14万4千人の性質について、まだそれはまた別の研究なんですけど、この人たちは最後の戦いのために特別に選ばれた人です。そしてこの世の中にこの神の栄光で覆われていくときに、この14万4千人という特別なグループがこの最後のメッセージを伝えていくんですね。そして多分ヨハネ、バプテスマのヨハネみたいに、そしてまたギデオンみたいに自我に死んでいる人たちじゃないといけないんですね。これは次の話にしたいと思いますけど、その14万4千人は特別な歌を歌いますね。何ですか、モーセと子羊の歌って言われてますね。そしてどういう歌かっていうと、多分これはね、自我に死んでいく経験の歌だと思います。今日はあんまり詳しくそれは話しませんけど、14万4千人というのはモーセと同じように、イエス様と同じように、自我に完全に死ぬことによって、この最後の働きに、最後の戦いに臨んでいく最後のグループですね。
キリストの恵みと彼ら自身の熱心な努力とによって、彼らは悪との戦いの勝利者とならなければならない。天で調査審判が行われ、悔い改めた罪人の罪が聖女から除かれているその間に、地上の神の民の間では清めの特別な働き、すなわち罪の除去が行わなければならない。この働きは黙示録14章の使命の中にさらに明瞭に示されている。
はい、黙示録14章ちょっと今日学びましたけど、このどういう働きか、最初にね、この神のキリストの恵みと、キリストの恵みと、もう一つ何ですか、彼ら自身の熱心な努力、両方必要だったですね。もちろんこの私たちクリスチャンとしては、最初から最後までイエス様の恵みがないと何もできませんね。でもそれに加えて、もう全てイエス様がやってくれたので私はもう何もしなくていいっていう信仰ではないですね。イエス様の恵みと私たちの熱心な努力、しかしこれを気をつけないといけないんです。熱心の努力というのは、戦いがどこにあるかによって大きな 多くの人たちは大きな間違いを犯すことがあります。熱心な努力というのは何ですか？安息日になったらもうしっかり教会にいて毎週献金を与えて、食べ物は一切肉は食べない、毎日安息聖句を覚える、そこに熱心な努力を置くんですか？それも大切です。大切でありますけど、熱心な努力というのはバプテスマのヨハネと同じように、ギデオンと同じように、自我に死に、神様の計画に全て委ねていく、毎日毎日自分自我を捨てて神様に目を向けて、神様が言われる通りに生きていく、それが努力が必要なんですね。一つ一つその行いによって救われるのではなく、イエス様に全てを捧げる、そこに努力を置かないといけないんです。自分の思いではなく神の思いに生きていくというのが大切なんですね。その三天使の使命、これ読んでくれますか？
何人かの人が私に手紙を書いてきて、信仰による義人のメッセージが第三天使の使命のメッセージであるかどうかを尋ねてきました。私はこう答えました。それは誠に第三天使のメッセージです、
はい、これはいつ書かれてますか？1890年。 SDA の歴史に分かっている人は1880年代に大きな論争がありましたね。 SDA 教会の中でこの信仰による義人というメッセージが与えられてきて、教会の中で真っ二つに分かれましたね。そしてその受け入れるか受け入れないか、そして多くの人たちはその三天使の使命、私たちが教会として与えられているメッセージ、この三天使の使命とこの信仰による義人というメッセージ、これはどういう、ね、立場を取ればいいんですかっていうときに、ホワイト夫人は信仰による義人のメッセージは三天使のメッセージそのものである、同じものであるって書いてあるんですね。そして多くの人たちは、三天使の使命、信仰による義人、義人というジャスティフィケーション、この心理学のジャスティフィケーションというよりもサンクティフィケーション、その清めのメッセージじゃないか、その方が、ね、三天使の使命につながってるんじゃないかっていう人が多くいました。その清い生活をするのがこの三天使の使命にもっとつながってるんじゃないかと。いや、ホワイト夫人がこの信仰による義人のメッセージそのもの、それが三天使の使命のメッセージと同じものであるって言ったんですね。だから最後の最後までこの信仰による義人というメッセージが伝えられないといけないんですけど、最後にもう一つのメッセージがこれです。
人の高慢は打ち砕かれなければならない。信仰による義人とは何だろうか。それは神が人の栄光を地に帰し、人が自ら行うことができないことを人のために行うことである、はい、
人間の誇り自我は何ですかダスト、地に、
地に行きし、
地ってことは何、地に、
地
に、
地に、
地に、ゴミ、
ゴミ、
うん、ゴミと同じものだ。人間の誇り、人間の行い、人間の思い考えはもうゴミである。ゴミとして捨てて、そしてイエス様のに私が自分のためにできないことをやってくれる。それが信仰による義人の教えだ、経験だって言われてるんですね。自我に死んでいかないと信仰による義人の経験もできないし、三天使の使命のメッセージを伝えることはできない。自我に死んでいかないと決してできない働きです。
この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備ができるのである。その時ユダとエルサレムとの捧げ物は昔の日のように、また先の年のように主に喜ばれる。 その時主が再臨されてご自分のもとに受け入れられる教会は、シミもシワもその類のものが一切なく、栄光の姿の教会である。またその教会は篠の目のように見え、月のように美しく、太陽のように輝き、恐るべきこと旗を立てた軍勢のようなものである。
はい、早くその日が来るように願い祈りたいですね。今神の教会は分裂分裂分裂、戦い、内乱っていうのか、中の方で分裂して、なかなかまとめて戦争を始めることができない。しかしいつか私たち一人一人がこの信仰による義人、人間の誇り、人間のこの自我に死ぬことができるならば、いつかこの立派な兵士になってみんな戦いに入っていけるものになりたいですね。AI でやった絵なんですけど、みんな喜んでイエス様の義の服をつけて、ユダのライオンのこの掲げた、アーミーとしてやっていけるんですね。そして間もなく私たち一人一人がこのどこに戦いがあるかということによって、それを外の戦い、いろんな戦いがあります。そしてそれを研究して考えないといけないこともあります。しかし最も大事なこの自我に対する戦いに勝つことができなければ、いくら法王とかワクチンとかどんなに真理を持っていても、自我に対する戦いに勝つことができなかったら、この最後の14万4000人の働きに加わることはできません。私たち一人一人がその毎日の生活の中で自我に死ぬ経験をしながら、お互いに協力し合って、間もなく聖霊が私たちを通してこの軍勢、神様の最後の働きに出ていけるように祈りたいと思います。では最後に、はい、最後の賛美歌をお願いします。 天のお父様、本当にこの賛美歌にあったように小さなもので互いに喧嘩し合い許せ合いできないこの弱い人間、私たちの心を許してください。本当に砕かれないとこの御国に入れないという真理をどうぞ心深く私たち一人一人に教えてください。この地上の中で同じ信仰を持っている人たちの中で許し合い愛し合いできなければどうやって天国に永遠に生きていくでしょうか。私たち一人一人が自我に死に本当にこの醜い心をイエス様に捧げ、聖霊の力によって新しい心、イエス様に似た品性心が与えられるように祈ります。どうぞ私たち一人一人がイエス様の品性を表すことができる時が一日でも早く来るように、この罪で苦しんでいる世の中の歴史が早く終わり、イエス様がこの再臨ができることを願っています。しかし私たち一人一人神様の教会がその日にちを延ばしているということを許してください。そして今日から再決心して私たち一人一人がその自我に対する戦いを新たな力を持って進めていけるように助けてください。すべて感謝し主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。